まずイザヤ書の6章1節から8節までを拝読いたします。旧約聖書1069ページ、イザヤ書6章の1節より。ウジヤ王が死んだ年のことである。私は高く天にある御座に主が座しておられるのを見た。衣の裾は神殿いっぱいに広がっていた。上の方にはセラフィムがいて、それぞれ6つの翼を持ち、2つを持って顔を覆い、2つを持って足を覆い、2つを持って飛び交っていた。彼らは互いに呼び交わし唱えた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、主の栄光は地をすべて覆う。この呼び交わす声によって神殿の入り口の敷居は揺れ動き、神殿の煙に満たされた。私は言った。災いだ、私は滅ぼされる。私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者。しかも私の目は王なる万軍の主を仰ぎ見た。するとセラフィムの一人が私のところに飛んできた。その手には祭壇から火ばさみで取った炭火があった。彼は私の口に火を触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り去られ、罪は許された。その時私は主の御声を聞いた。誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうか。私は言った。私がここにおります。私を使わしてください。もう一箇所、ヨハネによる福音書の4章の31節から38節を拝読いたします。新約聖書170ページです。その間に弟子たちが、ラビ、食事をどうぞと勧めると、イエスは、私にはあなた方の知らない食べ物があると言われた。弟子たちは、誰かが食べ物を持ってきたのだろうかと互いに言った。イエスは言われた。私の食べ物とか、食べ物とは、私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。あなた方は借り入れまでまだ4ヶ月もあると言っているではないか。私は言っておく。目を上げて畑を見るがよい。色づいて借り入れを待っている。すでに借り入れる人は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めている。こうして種をまく人も刈る人も共に喜ぶのである。そこで一人が種をまき、別の人が刈り入れるということわざの通りになる。あなた方が自分では労苦しなかったものを刈り入れるために、私はあなた方を使わした。他の人々が労苦し、あなた方はその労苦の実りに預かっている。お祈りをいたします。私たちのすべてのものの作り主である主イエスキリストの父なる神よ、今朝私たちは大きな自然の嵐のあと、多くの痛みを覚え、祈りを覚え、またこのあなたの宮に集められてきました。全国各地の家庭で、また教会で今なお復旧の働きが進んでいる場所があります。私たちのまだ知らないところで苦しんでおられる方がおられるに違いありません。主よ、どうかまたあなたのしもべたちをそれぞれの場所に使わせてください。またあなたが そこに必要な助けをお与えくださることを、また私たちは信じ、またあなたに従いたいと願っています。あなたは終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなたたちの息子と娘は予言し、若者は幻を見、老人は夢を見ると語ってくださいました。どうか今日この熟年感謝礼拝において、共にこの礼拝に集うお一人お一人、立ち上がることができた方々も、また座ったままでこの礼拝に参加してくださっているお一人お一人も、あなたが等しく祝福のうちに置いていてくださることを共に覚えていけることをありがとうございます。特に今週あなたによって守られて、また入院をなされる堂前姉妹をはじめ、お一人お一人がその人生におけるあなたからの投げかけにおいて、またあなたが生きて働いておられるお方であることを、希望の主であることを、また祈りを共にする中で、私たちも共に覚えるものとしてください。今日ここに集うことができなかった、特にご高齢の方々の上に、主よ、あなたの霊が、幻が、夢が一人一人に備えられていきますように、私たちの道、真理、命であられる主イエスキリストのお名前によって感謝して御前に祈ります。アーメン。
聖歌による賛美、いかなる恵みぞ。続きまして、イエスの語る旧約の福音25、ロークの実りと題し、メッセージを取り継いでいただきます。
賛美を通して主の御力を注がれたことを心から感謝いたします。今夜は皆さんテレビの前に釘付けになる予定でしょうか。ラグビーのワールドカップ日本が勝ち進んで準々決勝に行くなんて思いもしなかったという方々も多かったと思うんですが、本当に嬉しいことだと思っています。まあ、にわかラグビーファンの私も一人なので、今日は録画をしてですね、特に、日本をもちろん応援したいと思うんですが、南アフリカの国歌を皆さんもしテロップというか出たら見てほしいなと思うんですが、あの曲は賛美歌ですね、神様を褒めたたえる歌でですね、とても素晴らしい歌詞になっています。いろいろとぜひまた注目していただきたいと思いますが、実は今日は日本のラグビー界を牽引してきた一人、平尾誠二さんが亡くなって3年目のちょうど、命日という日にあたるそうです。ですからその多くのラグビーの長くからのファンにとっては、この日にこの南アフリカとの戦いがなされることに対してとても特別な思いを抱いておられることを聞いています。平尾さんは同志社出身でいらっしゃって、実はこの同志社でのラグビーでの活躍もされたわけですが、新島城というこの同志社を創設された人が適当吹きという、とても漢字でも書くのは難しいんですけれども、個性をなくしてはならないというその言葉がやはりこのチームにとってもとても大事なものとして伝わっていたようです。英語で新島城はよく something different という、何か他の人とは違うことを恐れるなという、そのことを伝えて、そしてそういう中で育った人たちがたくさんこの教会にも、いらっしゃると思います。すでに平尾さんはもう亡くなっていらっしゃいますけれども、何よりもこの今回の日本大会の招致に尽力を尽くしておられたようですし、この日本大会の成功を願っておられたということを、多くの方は聞きながら、その思いを持って今日この日を迎えているということを聞きました。今日の聖書のタイトルは、御言葉のタイトルは、労苦の実りという御言葉を用いたいと思っています。ある人が種を植え、そしてある人がそれを育て、そしてある人がそれを刈り取る。私たちは願わくは人生の中で自分が種をまいたものをまた自分が刈り取ってその喜びを分かち合うことができる、そういうある意味では刈り取りのサイクルというのはあるんですが、しかし人間の人生というのはなかなかそうはいきません。私たちの人生の時にまいたものが実はその時にはまだ刈り取るまでは至らないかもしれません。いや、私たちが今刈り取っている、そしてその収穫の喜びを体験していることは、実は長い長い昔々に人々が涙を持って種をまいてくださった、そのことを今私たちは収穫させていただき、私たちが喜びをいただいている。神は私たちにこの世界に、永遠という世界の中で、その神のご計画の中で神の民をその場その場で用いていかれている、その恵みについて私たちに気づかせようとしています。聖書を見ると、私たちは健やかに生きて80年余りかもしれませんという、そんな言葉もありますが、今日本では100年と言われています。しかし私たちはどれだけ生きるかではなくなく、またどれだけのものを私たちがこの人生で得たかではなく、神はもっと大切なものを私たちが与えられていること、私たちが喜びの中に生かされていることを 気づかせようとしてくださっています。今日は皆さんと共にこのイザヤ書を持って、特別に今日この箇所をこのぜひ皆さんと分かち合いたいと思わされました。このイザヤ書、実はソロモン王が亡くなった後、イスラエルの国は北と南に分裂したことを皆さんは心に留めていると思います。紀元前922年のことであります。北イスラエル王国がアッシリアによって滅亡し、南ユダ王国においてイザヤは主から幻を示されていくのであります。イザヤ、この名前は主は救いという意味が込められている名前です。イザヤ書を皆さんがもしお持ちであれば、このイザヤ書の一章のところから見ていくと、すでに神はこの幻をイザヤに与えておられました。まあ、一章の18節を見ると、あれ、詩編51編の、あ、読んだことがある、聞いたことがある、あれと同じじゃないかと思う言葉が載っています。お読みします。イザヤ書一章の18節以降です。論じ合おうではないかと主は言われる。たとえお前たちの罪が火のようであっても、赤く、もう真っ赤であっても、雪のように白くなることができる。たとえ紅のようであっても、羊の毛のようになることができる。お前たちが進んで従うなら、大地の実りを食べることができる。実はいつも神様は私たちに、まさにアメージンググレイス、たくさんの恵みを私たちに置いていてくださるんですが、それを私たちが感謝して受け取って食べなければ、私たちはその恵みに預かることができません。もし私たちが悔い改めて神様の前に歩むときに、神は私たちの罪を許し、私たちに祝福をくださるという、この約束をイザヤは語ったのであります。当時の南ユダの人々は、北イスラエル王国が滅亡して自分たちの国だけは神に守られていると高をくくっていました。しかしイザヤを通して、私たちも共に罪を悔い改めなければ、従わなければ、神に従わなければ、私たちにも裁きが及ぶことを、この厳しい言葉をイザヤはそのまま語ることを命ぜられたのです。ちょっと進んで5章を見てみましょう。主イエス様がよく例え話を使われたように、ここにもブドウやブドウ畑のことを神様はすでに用いておられました。イエス様はこのイザヤ書をしっかり読んでおられたから、たくさんの例え話をこういうところからも引用されたのでしょう。5章の2節です。よく耕して石を除き、良いブドウを植えた。その真ん中に見張りの塔を建て、酒舟を掘り、良いブドウが実るのを待った。しかし実ったのは酸っぱいブドウであった。もうこれはストレートにそうです。私たち、神様はこの人生で私たちに豊かな実が甘く、また私たちが食べておいしい、人々と分かち合っても良い、そういう人生を私たちに備えられたのに、実はそこで実ったものは酸っぱくて食べられない、そんな人間に、いや、この南ユダ王国に変わっていった。あなたはそのことに対してどう答えるかという、この神の問いかけを、悔い改めの問いかけを、イザヤは忠実に預言者として語らせられていったのであります。他の預言書と比べて、このイザヤ書からエレミアはですね、大預言書と言われる、とても大事なことをこれから皆さんとまた分かち合っていくんですが、他の、預言書はすぐに神様の前に、証明を受けて献身をする姿が描かれているんですが、イザヤ書は6章に至るまで献身の姿が描かれていません。神様はそうして人を整えて行かれる、そういう働きがあることを知らされるのです。イザヤは神の言葉を忠実に、良い知らせも悪い知らせも伝える、その働きを担っていく姿を神が見られたんでしょう。その中でいよいよ 特別な出来事が今日の6章に記されています。それは今日のところを皆さんと共に開けてみると、なんと天の神の御座をイザヤは地上にいて垣間見ていくわけです。不思議なことが書かれています。この神のおられるこの神殿いっぱいに、この神の、着ておられた衣の裾がこう広がっているという表現がありますが、その上の方においてはセラフィム、ちょうど天使のような存在でありますが、この6つの翼を持ち、2つの翼で顔を覆い、2つの翼で足を覆い、2つの翼で飛んでいたんですね。それを聞くだけでもなんか非現実的な感じがしますが、何よりも次にこのセラフィムはこう互いに神を賛美するのです。聖なる聖なる聖なる万軍の主、主の栄光は地をすべて覆う。どっかで聞いたことないですか？さっき歌わせていただきましたよね。聖なる聖なる聖なるかな。実は私たちの礼拝もこうして黙示録、ヨハネの黙示録をはじめイザヤ書の中で、天において私たちがまた神のもとにこの帰った時に、いや今も天で行われているその神を賛美する礼拝する姿を、できる限りこの地上において私たちはそれを同じようにこの地でも表したい、そう願って礼拝を守ります。先駆者の人たちがこの言葉を音をつけて音楽に合わせて賛美する。キリスト教は音楽の、ある意味で宝庫というか、本当に素晴らしい芸術と言われるものが生み出される根源になったのは、神様が本当に素晴らしいお方であることを音楽を通して、芸術を通して、さまざまな形で私たちが表すことを、私たちはそれは神様を褒めたたえるためなのであります。イザヤはそのような様子を見て感動するとともに、ここで一つの大きな出来事を体験しました。何か、それまで気づかなかった自分の罪に気づかされるんです。またこのユダ王国の罪についてです。こう語ります。災いだ、私は滅ぼされる。私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者、しかも私の目は聖なる万軍の主を顧みた。さあ、ここで聖書を私たちが受けるために、一つ大事なことを皆さんと分かち合いたいと思います。罪の意識と在籍感の違いというのを皆さんとこれまでも何度か見ていきましたが、今どうでしょうか？違いを語ることができる方いらっしゃるでしょうか？チコちゃん風にですね、罪の意識と在籍感とどう違うのって言われたら、みんな顔を伏せてしまうかもしれませんね。罪の意識、日本語で、罪の意識と表現するのは、この私たち教会においては、これは私たちが清いお方、神、清いというこの言葉は分離するという意味があります。つまり完全に清いお方と、決して清くない汚れた心、また思い、また歩みをしている私たちとは、本当は神様とは水と油以上にくっつくことは、一緒になることは本来できないわけです。でもそのお方が私たちと共に歩もうとしてくださっている、その愛に触れるときに、私たちはそこで感謝を持って神様に近づきますが、そこでは心からへり下って、私たちは自分は神とは違うということを心に留めながら歩む、そういう意識が罪の意識です。ですから子どもたちに対して、正しいこと、間違っていることを小さいうちから教えていくということはとっても大事ですね。 その罪の意識があるから私たちは、ああこんなことはしてはいけないな、なんでこんなことをしたんだろう、今度はもうしないようにしようという、そういう中で子どもたちはやはり学びながらその良き人生を共に生きる人生を、また神様の前にやはりこの悔い改めてまた元気に歩み出す人生を持てる正しい、これは健全なものが罪の意識です。でも罪責感というものは本来持たなくていいもの、本来自分の罪ではないものをあたかも自分の罪であるかのように誤解してしまうものです。幼稚園においても、ちょうど今週は金曜日と日曜日に、このゆりが丘というバプテスト教会で、そこも恵み幼稚園という幼稚園がある幼稚園で金曜日の特別集会があって、日曜日には礼拝でのメッセージをこうさせていただくことになってるんですけども、幼稚園の子どもたちと関わらせてもらう教会っていうのは本当に幸せだと思います。本当にいろんなことを子どもたちから学びます。実はいろんな家庭から子どもたちが来ているわけですが、子どもたちがやはりいろんなことで、あごめんなさいごめんなさいと、まだ何も起こっていないのにもうごめんなさいごめんなさいと連発する、そんな子どもたちもいます。また間違っていないのに、あもう間違ったって、もうどうせ僕はまた間違うからもうしたくないと、そんな気持ちで発する子どもたちがいます。先生たちの出番ですね。子どもたちがそんなふうに自分はダメだとか自分はできないって思っている幼いうちから、いや君は大丈夫だよって、間違っているんだったら確かにそうだね、じゃあ次はどうしようかという関わりを持つ中で、子どもはそうか、これは大丈夫なんだ、僕は大丈夫なんだ、私は大丈夫という正しい認識を持って、子どもたちがまた前を向いて歩むことができます。でも小さい時から子供からお前はダメだって、なんでお前はこんなことをするのかと、親の感情や親のその時の虫の居所によってこの接してこられている子供たちというのは、本当にいろんな痛みをこの幼稚園の中でも正直に表してくれることがあります。それが本当に大事な、またもう一度正しい子供たちの認識、あなたは神様に愛されている、あなたは愛されているんだという、その中で大丈夫ということを語れることは大きな恵みです。実はイザヤはこれが混在していました。正しい罪の意識は自分の口は汚れていると、そう告白したこの言葉です。確かにそれまでの間、この人生の中でいろんな言葉が口から出て、しかし口だけでなく、それは心の内にあるからこそ口に出てくる、それに対する悔い改め、ああ私は裁かれるという恐れを表しました。また自分の今使わされている南ユダ王国において、その国民が、民が神様の前にたくさんの罪を犯している、そのことについて、ああ滅ぼされるという、そういう意識、そういう思いというのは正しい罪意識です。でも次に出てくるのはこんな言葉でありました。私の目には王なる万軍の主を仰ぎ見てしまったという言葉が続くんです。この中で、私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者、しかも私の目は王なる万軍の主を仰ぎ見た。実はこの王なる万軍の主を仰ぎ見たっていうのは、詩式の中にギデオンやサムソンの父マノアが、私たちは神を見てしまったから死なねばなるまいという誤解をしている言葉が発せられているところが出てくるんです。つまり神を見てしまったらもう私たちは死ななければならないというような誤解です。決してそうではないんです。神が私たちにご自身の清さをさまざまなところで私たちに表してくださいます。現代においても この礼拝に来られる方たちの中で初めて来られた方やいろんな方たちがもう涙が出て止まりませんでした。賛美歌を聞いているとこの礼拝堂にいるだけでもう涙が出て、なんでなんでしょうかっていうようなことをたくさん私もいろいろと聞いて来させてもらいました。目には見えなくてもその場にいるだけで、共に祈るだけで、共に賛美をするだけで、神様が私たちに触れてくださる、そういう経験をこれは時代を超えて場所を超えて私たちはすることができます。実は神様にこの触れられるとき、特にここでこの神を見るというのは決して罪ではないのに、イザヤはああもう自分は裁かれる、死んでしまうと誤解をしていました。でもそうではないことを神はこう語られたのです。主はこう言われました。このセラフィムを使わして、そしてそのセラフィムが祭壇の火ばさみ、祭壇の中にある火を、炭火を取って彼の口にですね触れさせるんですね。あちっと言ったかどうかは書いてないんですが、本当に熱かったと思います。でもそこで彼はハッとしたと思います。神の聖なる火が彼の唇にこの触れて、ただ触れるだけじゃないんです。こう言われるんです。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り去られ、罪は許された。現代においてはこれはバプテスマだと思います。あの水の中に、火と水というのは火のバプテスマ、水のバプテスマという表現もありますけれども、実はその水に触れて私たち全身が神様によってこの清められる体験は、この火ではなく水を通して私たちは神様の許しを信じる、その印として今神に与えられているものであります。イザヤはそのような体験を通して彼は罪責感から解放されていきました。本当に真実は何か、その喜び、その自分の罪が許されるだけでなく国の罪が許されることを信じて神の言葉を語り続けようという、そういう思いが彼の中に与えられたんです。また迷信、真実ではないことをこの信じて生きてきた人生から、それは日本の中ではいっぱい溢れていますね。神ではないものを神とする、残念ながら日本は人間が死んだら人間を神として崇めて何でも神社になっちゃうんですよね。キティちゃん神社ってあるの知ってますか？もう次から次へといろんなものが神様として祀られる。でも本当にそれを信じて皆さん拝んでるんでしょうか？清くない、神ではないものを神とするこの日本の中、世界の中にあって、私たちは今天地を作り、私たちを本当に愛して生かしてくださるお方を知った時に、私たちはいろんな迷信から解放されていくんです。平安が与えられます。イザヤはそのことに気づいたんです。私たちもイザヤと共に同じように神様から使わされることを、今日最後のこのヨハネの福音書の中から共に分かち合いたいと思います。私はあなた方を使わすとイエス様は言われました。父なる神がイザヤを使わしたようにです。4つのことを短く心に留めてください。この漢字で表すと2文字で4つ表します。1つ目は誕生です。神は皆さんをこの地上に誕生を通して使わしてくださった、この正しい認識を皆さんは持っておられるでしょうか？あの太宰治のように、生まれてきてごめんなさい、すみません、自分が存在すること、生まれていることに対してとても大きな痛みを感じている人たちは若者たちに今とても増えています。本当に残念なことです。神があなたに命を与えられた、この誕生は神が私たちに与えられた、あの先ほどのイザヤ書のあの白髪になるまで私があなた方を 背負う私があなた方を作ったゆえに、この神の正しいこの御言葉によって私たちの人生は大きく変えられます。皆さんはこの神に今この地上に使わされているという認識があるでしょうか。二つ目の正しいこの認識です。それは神聖です。私たちはイエス・キリストを信じたときに、あのイザヤのようにあなたの罪は許されたと宣言されるのです。私たちが神様の前に悔い改めするときに、主は私たちに触れてくださり、私たちの罪は自分たちの行動や行いによって許されていくのではなく、ただイエス様が私たちの罪のために十字架にかかってくださった、その神の独り子の大きな犠牲ゆえに私たちは許される。それを信じるときに私たちは新しい人生、新しく生まれる新生が始まります。そこに使わされている方も今皆さんはその感覚があるでしょうか。三つ目です。それは献身です。それは皆さんが一人一人が今この置かれている場所で神様に使わされているんだということです。牧師となって献身をしたり、伝道者となって宣教師となるだけでなく、実は皆さん一人一人がキリストの前に、私はあなたを使わすとイエス様は言われているということです。ある人は教会学校の先生かもしれません。いや、ある人はお茶を沸かして教会の中で私たちにお茶を持って心を体を温めてくださる方もいらっしゃいます。いろんな働きの中に、家庭の中に、また社会の中に神様が使わしておられるというこの正しい認識を皆さんはお持ちでしょうか。最後のこの4つ目は、それは起点です。これはカトリック用語ですね。日本のカトリック教会では人が亡くなるときに実は起点と書いてあるんです。プロテスタント教会では昇天という、天に召されるという言葉を使うことが多いんですけれども、今日はあえて起点という言葉を紹介したいと思いました。この地上からさあ帰っておいで、そう神様によってこの地上からまた天へと送り出されていくんです。一人一人が今神様によって使わされている、そのことを私たちが知るときに私たちの人生は変わります。イエス様は今日の中でこう言われました。このヨハネによる福音書の中で、この実はサマリアの女性ですね、この5人の男性と結婚して離婚して6人目の男性とは同棲をしている、そんな状況に置かれていた彼女がイエス様と出会った時に、イエス様の愛に触れて、この私でも神は私を見捨てておられないことを知った時に、彼女は罪責感や罪の意識から解放されて、何をしたか、そのサマリアの村、人々に会わないように、人が来ない時に水を汲みに来ていた女性が人々の中に出て行って、この人こそ、この方こそ私たちが待ち望んでいた救い主、メシアかもしれませんということを言う人へと変えられていくんですよ。その場でまさにこの献身をするんです。伝道者の働きをするんです。そして多くの人がイエス様と出会って信じていく、そんな出来事が今日の箇所に前後に書かれています。イエス様はそのことを見ながら今日言われたんです。35節、借り入れまではまだ4ヶ月もあるとあなた方は言っている。私は言っておく、目を上げて畑を見るがよい。色づいて借り入れを待っている、すでに借り入れる人は報酬を受け永遠の命に至る実を集めている。こうして種をまく人も刈る人も共に喜ぶのである。そこで一人が種をまき、別の人が借り入れるということわざの通りになる。あなた方は自分では労苦しなかったものを借り入れるために、私はあなたを使わした、あなた方を使わした。他の人々が労苦し、あなた方はその労苦の実りに預かっている。これはイザヤをはじめ旧約時代に神の御言葉を忠実に伝えたその人たちによって、イスラエルの人たちはやはり神に立ち返る心は魂のうちに与えられていて、その時代を経て今イエス・キリストもまた弟子たちも その労苦の実りに、あのイザヤをはじめ多くの人たちの労苦の実りに私たちは預かっているんだよ、そう語りかけるのであります。これを別の言葉で言うと、私はこう表現したいと思います。種をまいても刈り入れるまで時間がかかるから、まくのはやめとこう、自分が種をまいたものではないから刈り取るのは申し訳ない、そんな気持ちに残念ながら私たちはなることがないでしょうか。私たちキリスト者は神様によってこの教会にそれぞれの場所に集められたとき、数十年という限られた時間の中で私たちは私たちの人生を見る必要はないんです。神は皆さん一人一人をそれぞれ違った年齢、75までいかないで天に召されてしまう方もいるかもしれませんが、それは残念という地上の意識と天にある意識は違うんです。なぜなら種をまいてそれで終わっても次に借り入れる人が必ず立てられるということです。新島城が語ったその言葉を聞いて、一人一人がまたそこで励まされて、時代を超えてそれはつながっていくミッションスクールのように、教会は言わんや、この歴史の中で神は私たちを豊かに用いられます。常盤台教会は来年70年です。70年前にこの戦後のまだ間もない頃、日本の人たちは献金をするお金さえない時代の中で、大きなビジョンを持ってこの地に教会をというその願いを持って種をまき始めた、その松村秀一先生をはじめ当時の人たち、それを聞いたこの海外のクリスチャンが献金を捧げてくださって、尊い献金によって前の旧街道が立ちました。それを見たあの東武東上線から、それを見た人たちがたくさん教会に来て救われて、そしてその人たちがまた伝道し、今のこの街道が30年前に大きな捧げ物によって建てられました。今10年前には隣の教育館も建てられて、それを私たちはまた捧げて、あと数年でそれを終えようとしていますが、それはまたさらに次の世代に大きく用いられていくでしょう。実に私たちはそのように神様のバトン、本当に信仰のバトンが手渡されていく中で、私たちは労苦の恵みに預かって、実りに預かっています。だから皆さんは今平安のうちに歩むことができるんです。最後のチャレンジは、皆さんの中で75を過ぎたらもうこの教会では黙って静かに座ってこの賛美歌でも歌ってみましょうって思っている方がいるならば、しっかり聞いてください。この前ある方がこう言われました。90を超えられた方ですよ。もう誰か分かってしまうかもしれませんが、この教育部でこのジョイフルクラスの中でこの御言葉を分かち合うということ、いやこんなもう私がもうお役はもう終わっていてとんでもないと思っていた、本当に謙虚な方です。でも私って語ることにこんなに喜びを感じるんだって改めて思わされましたって言ってくださいました。神様から与えられた使命ですね、賜物ですね。年は関係ないです。一人一人がそこで恐れずに主によって、そう種をまくところで終わるとしても、種それを刈り取るまでしなければならないなんて思わないでください。皆さんがまいてくださったものをまた次の世代が必ず引き継ぎます。その恵みに私たちが生かされている、その喜びを持ってまた共に歩み出してまいりましょう。お祈りをいたします。父なる神よ、あなたの愛を感謝します。歴史を支配し、この世界を永遠の命の中で私たちを生かしてくださることを感謝します。70年前のあの常盤台教会で歩んでくださった方を私は知りません。でも私たちは天にあって、今私たちが歩んだ喜びをいつの日かまた分かち合える恵みに預かっていることを、希望にイエス・キリストの復活を通してその恵みに預かっていることをありがとうございます。どうぞ今日ここに集う一人一人もまた恐れずに、それぞれの場所で使わされている正しい信仰の意識を持って、主よ大胆に歩ませてください。また謙虚に歩ませてください。主イエス様のお名前により御前に祈ります。アーメン。 ご一緒に応答の賛美をしてまいりましょう。教団賛美歌285番、新生賛美歌の495番、主よ御手元です。この賛美をしながら、皆さんの中で私もキリスト者として新たな歩みを始めたい、そう思っておられる方、またこの教会で教会員として新たな使命を与えられて共に歩みたいと願っておられる方、またこの与えられた人生を捧げて主に仕える献身をしていきたい、そう示されている方、どうぞ前に進み出てきてください。お立ちください。285番、新生495番です。